イエスは気を落とさずに絶えず祈らなければならないことを教えるために弟子たちに例えを話された。私たちもイエスから気を落とさずに絶えず祈る心を学び持ち帰ることにしましょう。19日土曜日、法規小教区中野教会の大神学生が教会奉仕者に選任されました。教会の大きさはそうですね、この田平教会の前半分ぐらいの大きさでしょうか、こっちが祭壇でこっちが正面入り口だと思ったらいいと思うんですね。これぐらいの幅で半分ぐらいかなと思います。でそこに150人から200人ぐらいの人が来ました。もう立水の余地もないっていう感じですね、そして高見大司教様が司式をなさって、中村道明司教様も一緒にミサを捧げてくださいました。教会に与えられる恵みはいつも私たちの祈りに神様が応えてくれる印だと思います。教会奉仕者に選任される神学生の努力ももちろん必要ですが、最終的には神の民の祈りに神様が応えてくださって恵みは与えられるのです。中田神父には選任を受けた大神学生について語るだけの情報を持っていませんが、この日までに私が体験したことのない苦労を体験したと聞いております。一つは休学した期間があったということです。休学すると2年とか3年とか、場合によってはそれ以上の時間を回り道することになります。この間に本人が祈りを忘れたら復学することはまず不可能です。休学したことで祈りの大切さを知り、休学したことのない私以上に学びを得て今日の日を迎えたに違いありません。休学中に気を落とさずに絶えず祈る心を彼は鍛えたのです。しばしば私たちは体験することで物事の良さを理解できるようになります。11月日本に再び教皇様がおいでになります。気を落とさずに絶えず祈ること、これがいかに大切か、教皇様のために祈ってみて、祈りの体験をたくさん積んでよく理解できていると思います。絶えず祈り続け、祈りを積み重ねたことで神様は教皇様来日という恵みをお与えになろうとしているのです。ひょっとしたら政治家もバチカンの元首を招こうとずっと動いていたかもしれません。ただ政治家の行動だけでは今回の教皇来日は実現しなかったのです。私たちを訪問して日本の教会を守ってくださる教皇様の来日のテーマはすべての命を守るためです。そこに日本の教会という命を守ることも教皇様にとっての来日の動機ではないかと考えたのです。さて今週福音朗読に選ばれたヤモメと裁判官の例えは、一人のヤモメの切なる願いに神を恐れず人を人とも思わない裁判官が応じるという物語でした。 相手を裁いて私を守ってくださいとヤモメは言っています。名誉の挽回というそういう訴えだったかもしれませんが、私はもうちょっと踏み込んで命の危険が彼女に迫っていたのではないかと想像するのです。当時の男性優位の社会では、社会的に弱い立場にある未亡人の、しかも女性は不利な扱い、不当な扱いを受けて泣き寝入りすることがしばしばだったでしょう。しかし物語の彼女は泣き寝入りでは終わらず、裁判官に保護を願いました。泣き寝入りで済む問題ではなかったのではないか、そう考えてみました。命の危険すら感じたので裁判官にすがったのではないかと考えたのです。命の危険を感じ命を守ろうとする人は、どんなに困難な道でもやり抜きます。登場したヤモメは命を粗末に扱われ、命を守ってもらおうとしたのかもしれません。不正な裁判官の言い分によると、うるさいと思うほどひっきりなしにやってくるのでした。ヤモメにはどうしても守りたいものがあって裁判官に食い下がった、そういうこともまあ不思議ではないと思います。私たちもきっとそうでしょう。命に関わることを守ろうとするなら、それが何年かかろうとも守り抜く戦いを続けるでしょう。控訴をして最高裁まで行って、もうそうなると5年10年20年とかかるかもしれません。それでも守ろうとする、守るものが、まあ、たとえ守るものが裁判官に申し出る、そういう訴状でなくても構わないのです。例えばその人が命を大切にしてくれる人に出会えずさまよってきたとしましょう。その人はこう祈るでしょう。私の命を大切に守ってくれる人に出会わせてくださいと。それが10年でも20年でも出会えるならと祈るでしょう。ひょっとするとその人は25年祈り続けて、自分の祈りに神様が答えてくれて、命を大切にしてくれる人と出会うかもしれません。38年前日本に初めて教皇様がおいでになりました。260年間一人の宣教師もなく、260年後にプチジャン神父様が現れた時と同じくらいの喜びで、私たちは教皇ヨハネ・パウロ2世をお迎えしたのでした。再び日本の教会は教皇様を必要としています。今回は命の危険に差し掛かっているのではないでしょうか。38年前新学生もあふれるほど与えられていましたが、現在長崎の新学院には学年ごとに2人とか、まあよくて3人といった状況です。大新学院にしても状況は変わりません。これは司祭を確保するにあたって瀕死の状態、命の危険に差し掛かっている状況かもしれません。洗礼を受ける人も少なくなってきました。カトリック信者同士の結婚もめったに受け付けることがありません。これらの目に見える状況が、日本の教会がひょっとしたら命の危険に差し掛かっていることを物語っているのではないでしょうか。そこへ フランシスコ教皇様がすべての命を守るためにおいでになったのです。もちろん教皇様の来日テーマは文字通りにとると人間の命、自然界の命のことでしょう。けれども私たちが教皇様来日に向けて心一つにして祈る中で、昼も夜も祈るという中で、神様は私たち日本の教会の命を守るためにも教皇様を送ってくださるのではないでしょうか。神は昼も夜も叫び求めている選ばれた人たちのために裁きを行わずに、彼らをいつまでも放っておかれることがあろうか。気を落とさずに絶えず祈る、この心が聖霊を通して教皇様を動かしてくださったのだと考えました。私たちの頭の中には、日本の教会の再生へのはっきりした道筋はないかもしれません。しかし気を落とさずに絶えず祈る心を失わないならば、二度目の教皇様の来日に刺激を受けて何か示される、何かを見出すと信じています。そのためには文字通り日本の教会のために気を落とさずに祈るということが私たちに求められているわけです。